皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。毎週日曜日に配信している東京オリジナリティブフードラボのポッドキャストでは、食領域のイノベーションに造詣の深いアンロックス代表の田中博隆さん、シグマクシスの岡田紀子さんと、食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。前編では社会彫刻家の林敦さんに現在のお取り組みについてお話を伺ってきました。この後編ではリジェネラティブな暮らし、社会、都市へと向かうネクストステップを模索していければと思います。田中さん、岡田さん、そして林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速ちょっと前半の振り返りというか感想をお聞きしたいんですけれども、田中さん、いかがでしたか？
そうですね、もうなんかあまりにも具体的かつ、なんか本質的なところに取り組まれているというところに衝撃を受けています。で、印象的だったのが、一見すると動かせないようなところでも動かせるんだよねっていうところ、で、それはフィジカルな部分もあるんだけれども、その余白というのはシステムの崩壊というか、疲弊するとかですね、そういったようなところが動かせるきっかけなんだっていうのは、実はこれ結構いろんなところに通底しているような気がしてですね、動かしうるんだなと、ちょうどこの間にもお話ししていた、本当に市町村とかが動き出しているというところを、なんかすごく力強いなというふうに感じたので、なんかちょっともう少しこの辺のところですね、深く聞いてみたいなというふうに、まだまだちょっと聞き足りない感じがしちゃいました。
いや、聞きたいですよね。はい、その自治っていうもの自体もこれもう一回こう再定義できるっていうところ
を、いや、すごいですね。なんかいろんなものができるんだなっていうふうになんか改めて思いました。
ぜひちょっと伺っていきたいと思います。はい、岡田さん、いかがでしたか？
まあ、ずっとここでは食っていうところをテーマにできているんですけれども、まあ、今のお話の中にも、まあ、このフードイノベーションっていうところに対する示唆がものすごくあったなっていうふうに思います。ちょっと勇気づけられたのは、10年前だったら多分受け入れられなかっただろうけれども、今だったら進めるかもしれない。で、それは、まあ、ちょっとその悲しい事情、まあ、これ以上の人口減少はもう無理とか、もうこれ以上保てないっていうところからかもしれないんですけれども、で、実は食も多分同じで、まあ、じわじわともうこのままでは多分耐えられないシステムっていうのもできていますし、そういったところの中からまあちょっと反動的にできるところもあるかなと思っているので、まあ、食の世界でももしかしたら今だったらいろいろ仕掛けても受けられることがあるのかなというふうに思いましたし、あといろんな活動の中で実はそのテクノロジーっていうところが結構生かされているというか、はい、でそれがその何かこうセンサーとかデバイスとかそういうテクノロジーっていうよりは、やっぱりその分散化をこう支えるため の、 やっぱその仕組みのところでテクノロジーが使われているっていうところも非常に印象深く感じました。
そうですね、
だから自治っていうことってあまり実は私もテクノロジーとそこまで、まあ、DX とかはよく言われるんですけども、あまり関係づけて考えてなかったんですけれども、やっぱ自治の中にもシステム思考的なテクノロジーの使われ方っていうのはあるし、でそれができると私たち一般の人たち自身がそのもう一度改めて自治っていうところに関われるっていうところは、もしかしたら暮らしを非常にこう充実させるようなものにもなるんじゃないかなっていう気がして、ここがちょっとすごく印象的だったので、ちょっとここからはそのまずなんかどうしてこのような取り組みが、
その仕組みですよね、はい、ちょっとワイヤード的なこう視点でいくと、やはり、まあ、例えばそのブロックチェーンとか Web3 界隈でキーワードの一つになっているのがそのプルーラリティっていう、まあ、多元性っていうものがあって、まあ、プルーラル東京みたいなのも開催されて、まあね、林さんとかもね、皆さんそこら辺界隈の人たちっていうのはいるんですけれども、前半でもキーワードになっていたその多元的な指標とか多元的な価値をどうやってその仕組みとしてこう顕在化させるのか、あるいはその自治の中にそれを組み込むのかっていう時に、僕らその空中戦というか、じゃあブロックチェーンとか使ってそういうのイーサリアムとか使ってできるよねとはセッションしてるんだけれども、やっぱりそれを具体的な土地の中でそれを実装しようとしてるその先頭を切ってるのは林さんだと思うんですよね。だからそういう意味でもこれ割と人類の大実験をまさにこうやろうとしているプロジェクトで、なんかそういう意味からも改めてこの取り組みのそのスケールとかその仕組み作りのところっていうのも僕らにとってもすごく、ね、参考になる部分があるのかなというふうに思っています。
普通だとここからね、未来どうしようみたいな話なんですけど、もう少し伺いたいのが、そもそもどういうきっかけで今回の取り組みをやろうと思ったのか、やっぱり相当大変だと思うんですよね。今松島が言ったみたいに人類としての凄まじい大規模な実証実験、そんなことをやるその原動力となっているのはどこなのかというところと、どういうふうにこの仕組みとかを構想していってるんだろうというのがやっぱりすごい関心持ったんですよ。 何か参考にしているようなケースとか、どういうふうにこの構想のきっかけを得ているのかみたいなところも教えていただいてもよろしいでしょうか。
ちょっとずいぶん遡ってしまうわけなんですけども、いわゆるこれ地方創生とか地域活性、まちづくりみたいな言葉がありますけども、あまりそういう感覚では僕はずっとやってきてないんですね。一番初めのきっかけは無理やりひっつけるつもりはなかったんですけど、実は食なんですよね。自分自身はですね、愛知県の一宮っていうところ生まれで、まあ、3人兄弟の長男なんですけども、なぜか僕一人だけですね、おじいちゃんおばあちゃんの家で小学校1年生から6年生まで育つっていう経験をしてまして、でじいちゃんおばあちゃんが農業やってたんですよね。なので一通り農作業っていうのは子供の時に全部一緒にやって経験があってですね。でそうするとそのじいちゃんばあちゃんの家に住んでたんだけど、こう家のその食器棚の中に何年の油菜の種とかですね、大根の種とか人参の種みたいなものっていうのが、要は育てて種を作ってそれを採取してまた植えるっていうことを、まあ、普通にやってたので、種を自分たちで取って種を植えてっていうことで、結構当たり前にその食っていうものの生産に携わる、要はスーパーで野菜を買うのではなくて、目の前にある畑で育てて、それをまた次の年植えるみたいなことやってて、結構当たり前の風景だったんですね。社会に出て、実は会社員をやったことが2年間ぐらいあるんですけども、エンジニアをやってましたが、まあ、あっさり辞めてしまって、どうしようかなっていうふうに思った時に、何かこう世の中に より多くの人たちと関われる自分の何か手段を見つけたいなっていうふうに思った時に、食べない人ってあんまりいないので、食だろうなと。でその食を突き詰めていくと究極的には種に行き着くんですよね。で僕が実はその地方に関わるきっかけをやってたのは、いわゆる在来種固定種って言われる、まあ、伝統種と言われるものですね。説明は割愛しますけども、まあ、現状はやっぱり F1 っていう種がかなり流通してしまって、これはもう大量生産大量消費、あと長期輸送に耐えられるものを作っていった結果なわけなんですけども、一概に否定するわけではないんですけども、まあ日本にはですね、かつてかなりのその種類の種があったわけですよね。いや例えばちょっとこれ松島さんにクイズなんですけど、リンゴ、リンゴといえば原産は地中海なんですよね。で地中海からこうシルクロードを渡ってずっと来て日本にたどり着いて、うん、まあ、日本でもリンゴが栽培されるようになったわけなんですけど、大体リンゴって今市場にスーパーとかで食べたことあるリンゴって何種類ぐらいですかね。
どのぐらいですかね。
まあでもそんなにですよね。なんか富士とか王林とか、
はい、
せいぜい2桁いくかなっていう感じだったと思いますけど、もともと地中海から伝播してそれが日本中に広がって、まあ、いわゆる大体6代とか8代こう繰り返すことによって遺伝形質が変容して固定化していくことで、まあそれ土壌の土の質だったりとか気候によって変わるんですけども、かつて何種類ぐらいのリンゴがあったと思いますか、最大で。
日本ですか。
日本で、国内で
伝播してきたわけですもんね。
そうです、
ね、最初すごい少なそうじゃないですか、逆に。
あ、最初は少ないかもしれないですね、もしかして。
そうですよね。あ、でもそれがどんどん固有種になって、
はいはい、
どのぐらいなんだろう。でもじゃあすごい張って50ぐらい
です
。
あ、これはですね、はい、まあ、正確な数字は難しいんですけど、数千種類あったって言われてるんですね。
マジっすか。
はい、あったと言われてるんです。例えば大根とか分かりやすいですよね。桜島大根みたいなでっぷりした、はいはいはい、あれはもう火山灰の土壌形質上ああならざるを得ないとか、でもスーパー行くとなんか青首大根みたいなものしか大体見ないんですけども、うん、日本中、まあ、特に油中っていうのはかなりいろんな形で形質変わるので、まあ、非常に多いわけなんですけど、そういうありとあらゆる我々が食べている、まあ、野菜とか食べ物にはかなりの種類があったということなんですね、うん、でなぜか僕はその種を探す旅に出たという。
めちゃくちゃロマンチックですね。
出ちゃったんです。
出ちゃったんだ。
当時渋谷に住んでたんですけど、はい、渋谷の丸山町に住んでましたけど。
いくつの時ですか。
それがですね、23とか4とかぐらいの時なんですけども。
そんな年に種探しに行く旅に出ます。
はい。これはですね、こう旅に出てるとですね、もちろん名前がついてるような有名な伝統種とかは、うん、まあ京野菜とかもその一種なんですけども、うん、あるわけなんですけども。もう名もなきこの限界集落のもう80代のおばあちゃんしか持ってない種とかってあるんですよね。
はースーパーレアカードみたいなも
ん。スーパーレアモンスターが出てきたみたいな感じで、そういう種をど田舎を訪ねていってですね、 いやちょっとこういうの探してるんですけどって言って、あの探し歩いてですね、ちょっといただくということをやってたんですね。でその時は都市と田舎を行き来しながら、一方で都市ではですね、そういった、まあ、在来種固定種のような本来の食みたいなものをどうやって広げていけるか、まあ、例えば都市生活の中でマンションのベランダでファーミングしてみるみたいなワークショップを開かせていただいたりとかですね、僕がコレクトしてきた種をですね、交換するシードエクスチェンジという、
かっこいい、
なんかかっこいいのか怪しいのかわからないイベントをですね都市でやって、珍しい種を交換し合うみたいなことをやったりとか、でそういう種からできる野菜っていうのは形もバラバラだし、味にも特徴あるし、料理が簡単ではないんですよね。まあ、逆に言うと F1 種が広まっている理由っていうのは、例えば料理人がマニュアル化しやすいっていう、味付けがしやすいっていうところなんかも一因としてあるわけなんですけども、そういった多様な種っていうのを例えばシェフの皆さんと料理をしてこう広げていくような取り組みをしたりとかっていうのをしていました。でそれはなぜやってたかっていうと、遺伝的な多様性をどう保持するかっていう難しい話もあるわけなんですけども、文化的多様性をどう保持するかっていう話ではあるんですよね。そういう種の裏側にはいろんな、例えばその地域のお祭りであったりとかですね、特徴的な郷土食、つまりその種の形質であったりとか食味に合った形の料理があったりとかっていうことで、そういったものが残っていたりとか、お祭りが残っている、踊りが残っているとか、物語が残っているとか、そういったことがあったんで、結局そういう種がなくなっていくと同時にそういったものっていうのもなくなっていくわけですよね。材料生産、大量消費、長期輸送、まあ、いわゆる本当に均一化された社会の中で失われていくものっていうのがたくさんあるっていうことがなんか面白くなくてですね、そういったことをやってたら本当に日本の各地本当に田舎に訪ねる機会がどんどんどんどん増えていて、いやいや種も面白いけど種以外も面白いなというふうに気づいたわけですね。それさっきの余白の話なんですけど、えこの土地余ってるんですかとか、えこのかやぶき屋根の古民家え使ってないんですかみたいな、使っていいよみたいな感じでですね、こんなに自分たちがこう表現できる活動フィールドというか余白があるんだと。東京で当時暮らしてたので、東京はどちらかというとやっぱ編集に編集を重ねるみたいな感覚だったんですよね、うん、誰かがやったことの上に自分が何かを加えることで表現をするってことだったんだけど、もう圧倒的なもうゼロベースのキャンパスがそこにある広がっていてですね、その可能性に感動して日本のローカルに関わり始めていたと。で関わり始めていたんですけど、まあそこには入っていけば入っていくほどですね、いろんな壁があって可能性もあるし余白だらけなのに、なんかその制度が邪魔をしたりとかですね、しがらみがそこにあったりとか、やっぱなかなか難しい時代を過ごすわけです。ある種そこに対するやきもきした気持ちであったりとか、なんか鬱憤みたいなものも自分の中で溜まっていったわけなんですけども、まあそれがあるタイミングで、いやいや社会を変えるって思ってた自分が間違ってたというか、すごいラフな言い方するとコスパが悪いなっていうふうに思ったんですよね。自分の限られた残りの人生とエネルギーと情熱を変わろうとしないものに対して変えようとしたって意味ないじゃんって、変わったとしても数十年後変わるのかどうかも怪しいみたいな、だったら新しく作ってしまえばいいじゃんって思った。で当時ちょうどそのぐらいのタイミングで、まさにそのブロックチェーンだったりとかそういう技術的な話っていうのがかなり出てきていて、これはもしかしたらこういう技術をうまく活用することによって新しく社会を作る、変えるのではなく作るっていうことができるかもしれないなって思って、まあ、今の活動につながっているという、すごい遡って話しましたけども、そんな流れで今のローカルコープとか信頼の動きにつながっているですね、はい。
その作ろうと思ったのは何年ぐらいですか？
それはですね、だいたい2015年、
15年ぐらいですね、はい。
それネクストコモンズラボ的な動きにまず入っていくってことですか？
そうですね、
そこでもうコモンズっていう、こう一
つ、そうですね、
割とあの時やっぱり資本主義一回乗り越えようぜっていうようなステートメントがすでにありましたよね。
そうですね、ポスト資本主義社会を具現化するっていうことであったりとか、これはヨーゼフ・ボイスの言葉を引用してますけども、本当の資本とは人間の想像力であるみたいなキーメッセージを掲げて始めたんですよね、
社会彫刻家もそのボイスから来てるわけですね。
そうですね、
はい、 まあ、だから本当に広い意味でのアートとしてもうそこに新たなものを作り上げていくっていうことだと思うんですけれども、でそういう意味では今度グレンワイルもまた日本に正月に来るっていう話行きます？それ
なんかちょっと話は聞いてます。
聞いてますよね、はい、そうそう、なんか去年ワイドカンファレンスにも登壇してもらったんですけれども、いわゆるそのブロックチェーンなんかも使いながらガバナンスの仕組みを、まあ、それこそクアドラティックボーティングとかクアドラティックファンディングといわれるそういう新しいその意思決定とか新しいそのファイナンスの仕組みみたいなものって今ものすごく進化していると思うんですけれども、逆に林さんお伺いしたいのが、例えばその山越もそうなんですけれども、シンラなんかもややもすると NFT とかジェネラティブアートみたいなところはわーっと前景に出てくると思うんですけれども、なんかその奥のそのガバナンスとかファイナンスみたいなところってそこら辺なんかどういうふうに展望を持ってますか？ま
あ、さっきの種の話もそうですけども、うん、単純に種を保持していくっていうだけでは得られないものがあると思うんですよね、うんうん、システムを変えるっていうだけでは得られないものがあるなっていうふうに感じていて、うん、例えばローカルコープにおけるガバナンスもですね、じゃあいわゆるクアドラティックボーティングを実装したら全てがうまくいくかっていうと、いやクアドラティックボーディングってもう地域のおじいちゃんおばあちゃんからしたら見たら意味わかんなくないかっていうまあことに至るわけですよね、うんうんうん、でおそらくそこに至るまでの熟議であったりとか熟議の回数であったりとか、うんうんまあ、場の設計であったりとか情報共有の仕方であったりとか、そういったこうコミュニケーションのあり方みたいなものっていうのはやっぱ同時に必要だから、テクノロジーの活用と実社会におけるケアの仕方みたいなところっていうのはすごい重要だなと思ってるんですね。で信頼に関してもですね、例えば原理主義的にですね、森や海っていうのは本当にそのパブリックのものにして扱うべきだみたいな、まあ、そういった論調すらも世の中にあるわけなんですけども、うん、僕はそこはその資本主義の所有っていう概念をうまく活用するっていう方が可能性があるんじゃないかなと思ってるんですね、うん、つまり例えばその地域における水源地、うん、水の源であるところが、まあ、誰かが、まあ、いわゆるキャッシュパワーで買ってしまうみたいなことっていうのも、うんうんうん、まあ、起きうるわけなんですけども、うんうんうん、まあ、そこをですね、みんなで細かく分散的に所有するっていうことによって変な意思決定が行われにくいような状況を作っていくっていうようなことっていうのができると思いますし、まあ、そういったことを通じてですね、やっぱり今まではその地域とかその共同体における維持っていうのは一定の適正サイズで行われてたから成立していたんですけども、うん、そういったものがですね、境界線がやっぱもうどんどんなくなって溶けてしまっている状況なんですよね、うん、まあ、よくその世界はフラット化されたみたいな表現っていうのは過去にもあったと思うんですけども、やっぱりもう一回そこにですね、峠を作り盆地を作らなきゃいけないっていう話だと思ってるんです、ね、つまりそこには地域の閉鎖的な共同体としての閉鎖性みたいなのを取り戻すことによって守っていくっていうことではなくてですね、テクノロジーを使って例えば所有っていう概念を拡張していくとかですね、テクノロジーを使ってそのコミュニティを存続させていく上でのステークホルダーを世界中に広げていくっていう、徹底的に開放していくことによって自分たちが守りたいもの、残していきたいものっていうのを存続させるっていうようなことを、ちょっとマインドセット変えなきゃいけないっていうところが今のこのブロックチェーンとか NFT のような技術を本質的にどのように使うかっていう議論に、まあ、直結するんじゃないかなというふうには思います。
今のお話だとやっぱり一つはコミュニティってものを適正サイズまで一回こう小さくするって方向だと思うんですよね。だから分散型の方向にもう一回持ってこうぜっていう話と、でもそれを例えばブロックチェーンを使うことによってもう世界規模でつなげていくんだ、それ多分ローカルコープの構想とか両方のこうベクトルを今林さんお話しされたと思うんですけど、そこのなんか接続具合というかそこの加減みたいなところが結構肝なのかなと思って。
そうですね、おっしゃる通りで、例えば対象物によって適正範囲というのは変わるような気がするんです。うんうんうんうん、あとその適正範囲を決めるのは当事者の皆さんでもあると思うんですね。うん、何が何でも全てを開放して開いていくっていう必要はないと思ってるんです。うん、例えばある限界集落がもう静かにここで死にたいんだと、うん、閉じたいんだっていう意思決定があるのであれば、それはそれで叱るべきだと思っていますけれども、僕は今生き延びていくっていう前提で話をしています。で、そういった時に適正範囲の規模感っていうのは対象物によって変わるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。対象物であったりとかタイムスパンによって変わってくるような気がするんです。うんうん、地域のですね、共同体のいわゆるそこに住んでいる人たちの生活インフラであったりとか、うん、実際にそこの維持に関わることっていうのはやっぱり一定の顔の見える範囲で行われるべき、うんうん、まあ、例えばよくダンバー数とか言われますけども、はいはい、 数百人とか、まあ、小学校区単位とか、うん、そういったところで意思決定を行われるべきだと思うんですね。
いわゆるネイバーフッドって言葉で定義されるような範囲ですね。
現状それがあの市町村という非常に大きな枠組みの中になってしまっている、うん、とか小さな村は合併を繰り返すことによって非常に何十万人分の1、うん、何十万人分の500人みたいな規模感で意思決定が行われてしまっているので、うん、あの全然適正ではないんですよね。で一方で例えば、デジタル住民のような、はい、あの外の力を、活用することによってその、維持をするものもあると思うんですね。例えばお祭りみたいなのもそうですよね、お祭りという晴れの舞台を、その伝統であったりとか習わしであったりとか文化を残していくためにデジタル住民のような外の人間の力を使うことによってそれを維持していくっていうこともあるかなと思っています、うん、究極的にはやっぱり自然資源、これはまあいろんな考えがあると思いますけれども森とか海とか土地は一体誰のものなのかっていうところに立ち返っていくわけですよね。でこれ今までっていうのはやっぱりその水利権とかですね、漁業権とか、はい、あのかなりあのやっぱり産業形態としてその成り合いを維持するために強く維持されてきたものっていうのはあるんですけども、はい、それが足かせになっている場合も場合によってはあります。
なるほど、
はい、あとは例えばその森林なんかはあの分かりやすい例ですけども産業としていわゆる林業として担ってきた人たちがオーナーとして持っているんだけども産業が衰退してしまった後にですね、うん、もうそれが放置されてしまっていると。でもじゃあそれを高い値段で買ってくれる人がいれば売ってしまうみたいな、もしくは開発してメガソーラー全部敷き詰めちゃうみたいなことっていうのは起きてるわけなんですけども、うん、そういった根本的な、まあ、人類であり人間以外のいわゆるマルチスピーシーズ、うん、他の生き物たちが寝床としているこの森や海や大地っていうのは僕はあのみんなで分散所有して管理していくべきだと思ってるんですね。そこはだからむしろ徹底的に開いていくっていうことだと思ってます、うんうん、もちろんそのメンテナンスであったりとか運用活用っていうのはそのローカルの人たちにお願いするべきだし任せるべきだと思うんですけど、それをどう維持していくかっていうところの範囲の広げ方っていうのはかなりグローバルに広げていいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね、うん、でそして今後テクノロジーがもっと発展していったときにいわゆる人間以外の生物がその意思決定に加わるとか、うんうんうんうん、そのモニタリングの評価に加わるみたいなそういう世界すらあり得るんじゃないかなというふうに思っているので、結構そのコモンズとしての扱い方 の、 あの範囲とか、うん、あの関わる人たち の、 そのステークホルダーの種類みたいなものっていうのは結構レイヤーごとに分けて、うん、あの設定していくべきかなっていうのは現実的にすごくそう考えて
ます。あでもすごいよく分かりました、うんはい、そこは多元性っていうことですよね、はい、
今のような社会とか世界が進んでいったときに一体誰がこういう仕組みをそのリードし作っていくんだみたいな、あのもちろんいろんな人たちがあのそれぞれの関わり方で入っていくっていうのは一般の生活者もそうですし、あの行政の方とかもあるんですけど、答えがあるわけではないのは理解してるんですが、まあ、その中でズバリキーステークホルダーって誰なんでしょうっていうのはやっぱり私はすごいやっぱり気になっていて、いやそれはひょっとしたら林さんたちのようなそういう存在のプレイヤーが次から次へと広がっていくってことかもしれないし、どこかのタイミングでこういったことに気づいた企業がドンと入ってくることなのかもしれないし、あるいはリジナルというカンパニーみたいなものが定義されて、でそういった新しい株式会社に代わる次の企業体が定義されてくるののことなのかもしれないなっていうふうにも思ったりしてるんですけど、林さんの頭の中にあるこういった活動が本当に点じゃなくて面で、しかも今の話だとグローバルに行くってことになると、これって誰がどういうふうに関わってきたら一気に進むんだろうみたいなところっていうのをぜひなんかご意見伺いたいなと思って、
全ての人が関わりうるとは思っているんですけども、はい、おそらく一番パワーを持っていてキーになるのはおそらく企業なんじゃないかなって思ってるんですね、はいはい、でそれは何かっていうと企業の役割自体がかなり変容してきてると思っていて、
はいはい、
まあ企業は社会の後期だっていう言葉を
そうです、ね、
残してますけど、でもそれを本当に体現しなければいけない時代に今なりつつあると思っています、うん、まあ、実際のところその ESG の観点だったりとか、まあ、企業としての取り組みっていうものが企業経営におけるその自分たちのビジネスをただ進めていくっていうだけではもう社会に存在しえないっていう状況になってきてるんですよね、うん、でやっぱり今回もこういった取り組みを通じて根本的に感じるところはですね、例えば今までそのソーシャルビジネスとか、なんか新しいタイプのこう社会課題を解決する取り組みプロジェクトっていうのはですね、この市場の中でなんとか こう価値をつけてお金を回すみたいなことっていうのを、まあ、やってるわけですよ。それはメッセージかもしれない、コンセプトかもしれない、ブランディングかもしれないし、それはみんなにそういったことを訴求するっていうことを通じて、そこでお金を回していくと。でそこら辺の市場でなんとかなる領域と、もう市場ではどうにもならない領域みたいなところっていうのはもう明らかにあるわけなんですよね、うん、まあ、これはローカルコープをやってていろんな限界集落とか過疎地に入っていくと、いやこれは絶対民間企業入ってこないよなっていう領域、うんうん、でそしてとはいっても自治体もカバーしきれないよねっていう本当に狭間みたいなところっていうのはいっぱいあるわけです、うん、でもそこに人が住んでいる限りニーズは少ないけれども発生し続けるみたいなことがあるわけです、うんうん、つまり何の問題かっていうとアロケーション再分配の問題だと僕は思ってるんです、うん、いや我々がもっと賢く再分配をできるようになれば、うん、社会はもっと変われるというふうに思ってるんですね、うんうん、でじゃあ自治体って、まあ、さっきその自治体というシステムが崩壊 し始めているっていうことでちょっとどちらかというといけてないシステムのように扱ってはいると思うんですけど、彼らは究極的なビジネスを持っていると。それは徴税なんですよね、うん、徴税と再分配ができるっていうところが最大のパワーなんですね。徴税と再分配ってサブスクではないんで、そういった仕組みを持っている自治体がですね、やはりもっと合理的に長期的な視点でうまく再分配をできるようになるっていうところがすごく重要かなというふうに思っています。そうなってくると、まあ、そもそも自治体という概念は別にあったとしても、それを必ずしもですね、地方自治体という組織がやらなくてもいいと、ある企業がある地域の自治体のような存在になってしまうっていうことすらもあると思ってるんですよね、うん、例えば過疎が進んでいる離島、じゃあ一線に住んでいる離島をある企業がですね、自治体の役割を肩代わりをする、
うん、
でそれを地域住民の方からが、まあ、それを税というかわからないですけどね、まあ、いわゆるソサエティマネーのような形でお金をそこに入れていただいて、そのお金をどのようにその地域の課題に対して分配をするかとか、どこに投資をするかっていうところを企業がその企業の技術であったりとか企業のリソースをうまく組み込みながらですね、その再分配とその再分配先のソリューション作りっていうのを司っていくっていうことが、まあ可能になっていくんじゃないかなっていうふうには思っていて、その流れっていうのは今後全然来てもおかしくないんじゃないかなっていうふうには個人的には感じてます、うんうん、
いやでもなんか最近出てきている動きともなんかすごいシンクロするなと思ってて、昨日一昨日と淡路島行ってたのもパソナさんみたいなところが淡路島にコミットするみたいなのも、まあそういった動きの一つの潮流なのかなとかっていうふうにもつけられるし、なんかそれを企業が地方に行ったのねではなくて、こういう大きな潮流の中で再定義していくと違う流れも見えてくるなと思いますし、以前あれですよね、サイファイプロットで未来の流通のやつやった時も、はい、流通が自治体というかその地域民みたいなのをやりましたよ ね。シグマクシスとねやったやつですよね。まさにそれともなんかつながるなと思って、
今日本郵政さんとも提携をさせていただいて、まあ、郵便局っていうのは日本全国、これはすごいんですけど、どんな過疎地に行っても必ず郵便局はあるんですよ。24,000箇所郵便局があって、そういった、まあ、かなり特殊なインフラを持っている企業がまさにその自治体の機能そのものを持つようになっていく可能性っていうのはあるかなと思うんですね、
うん、
なのでここまでの話をすると、企業が全てを統治してしまって、いわゆるその企業の目的に合わせた自治がこう進みですね、いわゆるどちらかというと地域の多様な文化っていうのは失われてしまうんじゃないかっていうふうに危惧する人もいるかもしれないですけども、やっぱりそことガバナンスをやっぱりうまく切り分けるっていうところがすごく重要になってくると思うんですよね、うん、なのでそこに関わってくださっている方のガバナンスっていうのはやっぱりしっかり維持をしながら、一方で企業として自治のフレームワーク作り、もしくはその自治の中における、まあ、OS 作りに関わる企業もいれば、その中での例えば公共交通をどうするかとかですね、食のサプライチェーンをどうするかとかですね、そのアプリケーションレイヤーで関わってくる企業もいてもいいかなというふうに思っているので、まあ、本当に今までパブリックの中で閉ざされてたものをですね、何でもかんでも国とか自治体がやってたものっていうのを民間側に開いていくっていうことが時代としてある。でその開いていくんだけど、でも実は守らなきゃいけないのはガバナンスっていうところがこれ重要な話 で、ヨーロッパの方っていうのはどちらかっていうと民間にパブリックを開いていった結果、 いわゆる生活インフラやサービスっていうのは著しく劣化したよねっていうトラウマがあって、それをもう一回再公営化するっていう流れがヨーロッパは強いんですけど、
フランスの水道局とかね、
まあ僕らの考え方としては、その市民っていう概念そのものが日本にそもそも定着してるかどうか怪しいとも思っていて、やっぱりそのかつて の, その村とか共同体っていうような単位をうまく維持しながらもですね、そこでしっかりガバナンスさえちゃんと持っていれば、本当に企業と個人が生活者がですね、ウィンウィンな関係で融合していくような自治のあり方っていうのは日本初で作れるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そのチャレンジでもあります、これは。
やっぱりそれを進めるときに市民の方がいて、それまで公的な機関があって、で企業がいて、で本来はそこの枠組みの中でその生活に必要なインフラとかサービスとかっていうのは提供されていたんですけど、自治体というか公共機関も企業もある種組織の維持とか、あるいは人がいなくなって存続ができなくなった時に、やっぱり今のままだと動かしきれない時に、私はそのやっぱり中間にメゾ組織的な、そういった今いるアセットをモビライズしていくような組織体がこれから鍵を握るなと思っていて、林さんがやられている取り組みはまさにそこで、いわゆる自治体のようなところとか民間とかをつなげて、そこに市民も巻き込んでいくという、まあ、よくメゾ組織とかね、ヨーロッパでも言ってますけれども、私はメゾ組織なのかメタ組織なのかよく最近分かんなくて、メタ組織でもいいんじゃないかなと思っていて、なんかその辺のカテゴリーのなんか企業を新しく定義する、僕それリジェネラルカンパニーに近いのかなとも本当に思うんですけど、なんか その中間体の組織体のなんか定義みたいなところも考えてみたいなというちょっと林さんと話してと思いました。
おっしゃる通りですね。だからそのリジェネラティブな共同体を維持していくために、そういった組織は絶対必要 で、でそれをやっぱり多元的に評価する軸を持ち続けるってことだと思うんですよね。
そうですね。
つまりその地域とか社会っていうのはかなり複雑系なので、どれがどうかっていう話では
ですよ、ね、
要は1個の指標だけ追い求めてしまうと、まあ、カーボンクレジットすらまあ危ういわけですよね、要は CO2 の吸収量かっていうだけ追い求めていくと、とんでもない変なことになってしまうわけなんですけども、一方で本当にじゃあ生物多様性がどうとか、ウェルビーイングがどうだとか、そういったこの多元的に評価をする、まあ、例えば地域っていう単位で考えると、ずっと今まで PL だけ追いかけてた、でも BS を追いかけていかなきゃいけないっていうところの、この視点を変えていくっていうところを、やっぱりその中間組織みたいなものっていうのが、まあ、マネージしていく必要性っていうのはすごくあるだろうなと思っています。
ありがとうございます、ものすごく今回も
全然時間
ポイントたくさんいただいたなと思ったんですけれども、でもやっぱりそのリジェネラティブな社会をこう作っていくためのその多元的なその価値の指標っていう、まあ、これまさにね、東京リジェネラティブフードラボっていうところでも一つ大きな指針を改めて林さんにいただいたなというふうに思っています。林さん、今回ねラボの方にお越しいただいてありがとうございました。最後に一言感想いただけますかって台本にあるので感想いただけます
か。そうです僕は食は生きる源泉だと思いますし、僕の文脈で言うと自治の源泉でもあるかなっていうふうに思っていて、やっぱり我々は変わらなきゃいけないのは、やっぱりシステムを変えていくとかですね、テクノロジーを導入していくっていうだけではなくてですね、我々のその感性であったりとか、マインドを変えていかなきゃいけない。で、それを一番変えられる手段何かっていうと、異物を体内に取り入れるっていうことだと思うんですよね。違う生命を体内に取り入れるっていうことが圧倒的に、どんなデバイスやどんなテクノロジーやどんなアートよりも圧倒的にそれが直接的ダイレクトだと思っているので、やはり食を僕たちは取り戻して、それを持続できるような状態にして、体の中に取り入れて変わり続けるっていうことがもう原点中の原点かなと思いますので、今日はそういったなんていうかな、僕自身もなんか原点に戻れた感覚があって楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。東京リジェネラティブフードラボ、いろいろ僕らやっていきたいと思うので、またぜひちょっと林さんにも絡んでいただけるような機会作れたらなというふうに思ってますので、また教えてください。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、さてここからは3人で総括に入りたいと思います。今回もね、林さんにたっぷりいろいろお話伺いましたけれども、岡田さんいかがでしたか。
いや、もう活動のスコープが壮大すぎて、お話を聞きながらちょっと頭の中が結構ぐるぐるするような感じだったんですけども、やっぱりものすごくたくさん希望というか、ご一緒できそうというか、このやっぱり東京リジェネラティブフードラボっていうところでやりたいことがいろいろ見えてきたなというふうに思います。 あんまりその東京リジェネラティブフードラボというところの観点にはちょっと今回一緒にはそんなに触れなかったんですけれども、はい、林さんの活動自体が本当にリジェネラティブそのものだなっていうふうにやっぱりすごく思って、
ね、一番体現してる、そうですよね、本当に実装してる人ですよね。
はい、自治っていうところにこうまっすぐ向かっていくっていうところっていうのは、うん、やっぱりその人間のこのリージェネラティブっていうところ、うんうん、私ちょっとお話聞きながら何をこれはリージェネレートしてるのかなっていう問いをしながらちょっと聞いていたんですけども、まあ、森もリージェネラティブになるし食もとかいろいろ聞いてる中でやっぱこれこそリージェネラティブカンパニーだなの姿だなっていうのをすごく感じて、
東京っていうのも本当大きなプラットフォームというか、そうですね、大きな一元的な行政の仕組みがある中で、うん、そこをどうやってなんとかレイヤー作っていけるかっていう意味では僕らにもすごいヒントがありましたよね。田中さんいかがでしたか。
そうですね、この中間組織の重要性みたいなところっていうのはなんか改めて再認識できたなっていうふうに思いましたし、それによって動き出している自治体とか民間がある、で最後は鍵となるプレイヤー誰でしたかって聞いたときに企業ですって言ったところは、あ、なるほどなと思って、やっぱりそこを来るんだと。ただ企業が単独で動けばいいということではなくて、やっぱりそこには中間の接着剤的な組織が必要だなというふうに思ったのが一つと、あとやっぱり今回スタートポイントとしてすごいやっぱり大事だなと思ったのが、やっぱり今この自治体が置かれているその半数が消えるという現実とかですね、耕作放棄地の問題とか、そこで失われていくものとか、そういったやっぱりえぐったヒリヒリする現実、残酷なファクトフルネスではないかなというふうにも思うんですけども、うん、そういったところがやっぱりあるので、これはものすごい本質的な課題を解いていて、これやらない理由はないよねっていうのが2つ目で、3つ目はもう1つ、その中で人口が減少する日本のやっぱり象徴的な課題を解決にいってると思ったんですよ。でこれって同じことが世界でも起きますよね。これ世界に行けるじゃんっていうのが3つ目で、で最後はリジェネラティブカンパニーの定義にプルーラルキャピタルとマルチステークホルダーとシステムチェンジあるじゃないですか。多分4つ目5つ目僕いると思ったんですよ。これ何かっていうと、プルーラル KPI をちゃんと持つってことと、あとはプルーラルイヤーというか複数年で、やっぱり最後単年と単独単一の指標によって自治体も企業も束縛されてると思うんですけど、そこをリジェネラティブカンパニーは積極的に単一 KPI から逃れ、そして短期決算から逃れるような企業で、そういうふうに一般の企業とか株式市場が変わっていくと、世の中がリジェネラティブマーケットになるんじゃないかなって、リジェネラティブマーケットっていう考え方を作っちゃえばいいんですよ。でそこに上場しましたってちょっと謎のロジックなんやねんみたいな感じなんですけど、
いいですね、
はい、
なんかそこの時価総額は何でしょうね。
おっと
面白い、
そんなことをちょっと思いましたので、ものすごいやっぱり毎回毎回聞けば聞くほどなんか進化していくなっていうことを感じた。
でもそういう意味であれですね、今回は本当にリジェネラティブの深掘り会になりましたね、うん、ちょっとそのリジェネラティブとは何ぞやってものをこう本当に定義を拡張できるというか、イメージをものすごく拡張できる会になって、ちょっとこれ活かしながら本当、あとはまあ都市と地方みたいな、まあ、そこもね明確な区切りなんてないんですけれども、うん、まあ、林さんやられてるようなことをこう参照点にしながら僕らも
本当にその通りだと思いますね、
交換できますよね、はい、
都市だり東京ですよね、
ね、それではですね、後編もフードイノベーションニュースいきたいと思います。今回は岡田さんですよね。
はい、
はい、ぜひお願いします。
今回私は書籍を持ってきました。
はい、
ちょっと要所になるんですけれども、フードイノベーションの未来像のボリューム5でご登壇いただいた、はい、デイビッド・モントゴメリー先生が、はい、懐
かしい、書かれ
た、はい、時も実はもうすぐちょっと本が出るんだよねっていう話されていて、はい、ちょっと見つけましたので持ってきましたが、タイトルが英語で What your food ate、
うん、
っていうちょっと考えると不思議なタイトルで、あなたの食べ物は何を食べていますかっていう本ですね。やっぱ、うん、デイビッド先生なのでやっぱ土がご専門で、うん、で日本語になってる本でも土と内臓とか、はい、あと土、牛、微生物っていった本もあって、で土と内臓とか前回のそのご登壇の時もすごく土の話をやっぱ聞きましたよね。で土の中で起きてることって、その生態系の姿っていうのはなんか実はその人間のその体の中とか
自然の中の、
はいはいはい、そういったところの関係性をこうえぐるようなそういう本だったんですけど、今回はもう少しこの私たちが食べるものってその食の方にもスコープをこう広げるような本になっていて、すいません、私もちょっと全部読み切れてるわけじゃないんですけども、ますますやっぱり今土自体がどんどんその まあ、劣化していってるというか、まあ、いろんな形で土自体のパワーがやっぱり減ってきていて、でこれの状態だといくら私たちがじゃあこれを食べようとかこういうダイエットをしようとかヴィーガンだとかいろいろ言って もうそもそも劣化した土で食べているもの自体が、うん、もう栄養分も少なくなってるしとかっていうことがあると意味ないじゃんって、まず土をやんなきゃっていう、やっぱそういうメッセージがすごく込められているあの本でした。でちょっとあのこの本から話ずれるんですけど、この本を読むにあたって私いろんなちょっと書評みたいな、その海外でこれを読まれた方々の書評をたくさんあの読んでいく中で見つけた話の一つがあって、ウォルマートがですね、うん、今すごくそのリジェネラティブアグリカルチャーっていうのにあの、まあ、力入れてますというようなことの、その記事とかそういうのもあったんですけども、まあ、ウォルマートみたいなああいうところってまあ本当にあのアメリカの巨大なあのスーパーマーケットなんですが、うん、まあ、彼らもそのリジェネラティブっていうところの活動をせざるを得ないんですけども、やっぱ彼らすごく資本があるし、その創業家みたいなところがものすごい資本があるので、結構そのお金をドーンと入れてあのリジェネラティブアグリカルチャーをやっていきますと。であのそういう時って実はそのオーガニックとかリジェネラティブアグリカルチャーっていうものも実はすごくインダストリアライズとされてきていて、なんかオーガニックファーマーズってなんかこうものすごくこう個人というかあの小さい単位でなんか手作業でやってるようなイメージがあるけれども、でも実は結構そのカリフォルニアとかそういう、 こう裕福なところでものすごくこう大きくやっている人たちっていうのが、そのリージョナルアグリカルチャーの市場自体を結構そのドミナント、その独占していってるような、ある種今の産業界が数社ですこういろいろ独占していってる、特に農業とか今そうですけど、はい、うん、その構造が実はそのオーガニックとかそういうところでも起きてきてるよみたいな指摘とかもあのそういう人たちはちょっと引用していたりとかしていて、はい
はい、オールフーズだってねアマゾンに買われちゃいましたからね。
そうなんですよ、はい、だからあの林さんの話もお聞きしながらすごくあの関連するなと思って聞いていたんですけど、そのリージョナルアグリカルチャーっていう観点でもその実はもう産業っていうものがもうできてきていて、うん、だから私たちこの産業をどう考えるのか、それがやっぱ土っていう私たちのいわゆるコモンズ的なものに、このままだとまたここも産業になっていくんだなみたいなところもちょっと感じてですね。
なるほどね、うん、
なるほどね、はい、なんかやっぱりあれですよね、あの産業というもの自体の捉え方は大事だなと思ってて、誰か大きなプレイヤーが独占するというようなものではなくて、うん、産業化と工業化がイコールなのか、うん、産業化の反対は民主化なのかとかって、あの以前フードテックベンチャーデーでもお話した時に、うん、産業化の反対ってなんだろうねみたいな、うん、産業を作ろうみたいな時に、うん、じゃあ産業じゃないものって何なのみたいな、うん、じゃあ民主化なのかとかいろんな話があったんですけど、うん、ある程度大きなキャピタルはいると思うんですけども、なんか誰かが独占するというようなことではなくて、その分散しながらも一つの方向に向かっていくみたいなね、そんなような緑があって、はい、まさにあの土とか微生物ってそんなことかなと思いましたし、うん、あの実は私あのアメリカ今回行った時にこのご本人に会ってきまして、
モントゴメリー先生
もう会いました。もうあの、まあ、ちょっとミーハーで写真も撮りましたし、あのちょうどディナーの時にすぐ正面に座っていろいろとやっぱりお話聞いてたんですけど、やっぱりあのそういう場にモントゴメリー先生がいたということ自体がすごいメッセージ で、うんうん、でこの東京リジェネラティブフードラボのこともお話しして、あの時に話したものですと、おーみたいな感じで、あの予想よりもすごくなんかあのノリが良くてですね。
あ、本当ですか。
はい、あのぜひ一緒にこの TRF の方で何かやることがあったら呼んでくれっていうような形が
やりたいですね、
いましたので、ちょっと我々がパッションを持っていろんな、はい、あの土とかもすごい重要なんですって言ったら、ものすごいいつでもやることを考えようというようなことだったので、どこかのタイミングで、
あ、ぜひじゃあ、はい、ですね、きっと、いや、どこかの出版社が翻訳してくれていると信じて、翻訳版が出るときにぜひその版元の方、著者あの呼んでいただいてあの僕ら一緒に何か
アレン
ジしますんで、うん、はい、出版社の方あの名乗り出ていただけると嬉しいです、
ね、
はい、でぜひ、ね、あの読んでみたいと思います。あの岡田さん、おすすめありがとうございます。というわけで、今週もですね、東京リジェネラティブフードラボのポッドキャスト、これで、前後編の後編あの終わりにしたいと思います。またあの次回、日曜日に配信いたしますので、楽しみにしていてください。田中さん、岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。